STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送は公益財団法人アイヌ民族文化財団の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉や文化を楽しくお届けする番組です。この番組で日常会話としてのアイヌ語をたくさん覚えて、ぜひ使ってみてください。講師は関根真也さんです。今日の放送はレッスン32、いてせ、ござあみをお送りします。
イランカラプテ、講師の関根真也です。
イランカラプテ、ミチお父さんの、関根健二です。
イランカラプテ、アシスタントの渋谷もなみです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今週はまず番組にいただいたメールからご紹介いたします。
ありがとうございます
。ありがとうございます。札幌在住中3男子ですというラジオネーム、うん、福さんです。
福ちゃん、
福さん、
毎週放送を楽しみにしています。
あら、
アイヌ語ラジオ講座を初めて聞いた時に興味を持って、うん、今ではテキストを見ながら勉強しています。
すごい。
日常会話がアイヌ語でできるように頑張ります、という福さんからいただきました。
嬉しいですね。これはね、
嬉しいですね。
中学校3年生で、
ね、受験勉強も、ね、
受験勉強を頑張った方がいいかもしれない
ですけど、息抜きにアイヌ語、
息抜きにですね、
うんうん、ぜひ
ずっとね聞いていただきたいですね。
そうですね。
日常会話をアイヌ語でしたいということでね。
日常会話、
やっぱりなるべくね喋ろうとね、やっぱり喋る相手ってね、友達でもね、家族の人でもいいですけど、本当はねこうアイヌ語でなんとか、会話続けようという人がいたらいいですよね。もしねいないとしても、こう、我々をですね、仮想の友達として、ずっと続けてほしいですよね。
あとはもうメッセージとか LINE とかも、
LINE、
アイヌ語で送ったりとか。
そうですね、我々はよくねそういうことしてますよ。
あ、なるほど。
LINE、うん、を
一言でも、
そうです、うん、
アイヌ語で返すとか、アイヌ語でこう会話を繰り返して
ピリカとか、うん、ピリカいいねというのをアイヌ語で送り合ったりしてもいいと思います。あと今アイヌ語のスタンプとかもありますもんね。
あ、 LINE のスタンプとかありますね。うん、結構ねちょっとこう、イランカラプテとかね、うん、イヤイライケレ、こんにちは、ありがとうとかいう言葉がついたスタンプとかもねありますね。
ありますよね、
うんうん、そういったところから始めれば、こう身近なところからどんどん覚えていきますもんね、うん、そして周りの方もそれを見て覚えられますし、うんうん、いいですね、そういう覚え方というのはね。
身近にアイヌ語を感じて。
そうですよね、うん、
では
福さん、
ありききやんろ
ー、頑張りましょう。
頑張りましょう。ということで今日はレッスン32、いてせ、ござあみということで、今日は茅野茂のアイヌ語辞典から言葉を紹介します。
はい、
いてせエアシカイペイテセコロエソイネワカピットムアヌプネ。ござあみの上手な者がござを編んでいると家の外からでもおもり石の音が聞こえるものだよ。茅野茂さんはその前にも紹介した方なんですけど、やっぱり私が二豚にでいつもアイヌ語、親子のアイヌ語で通っていたところが茅野茂さんのあのアイヌ語子ども図書館ですよね、あそこ、
うん、図書館でもやってましたし、自宅にもね、そうですね、お邪魔したりしてやってましたね。
お邪魔してアイヌ語を習っていた記憶が今もあって、で私にそのアイヌ語のポンノトという小さいナギという名前をつけてくれたのも茅野茂さん で、今もこうやって茅野茂さんから学ぶことがたくさんあって、ということで今日はすごい嬉しい会になってるので、皆さんで頑張りましょう。
はい、
ありききやんろ、
ありききやんろ。では文を練習してみたいと思います。私の後に続いていってください。
はい、
いてせエアシカイペイテセコロ、
いてせエアシカイペイテセコロ、
エソイネワカ、
エソイネワカ、
ピッフムアヌプネ、
ピッフムアヌプネ。
もう一度言ってみましょう。
はい、
いてせエアシカイペイテセコロ、
いてせエアシカイペイテセコロ、
エソイネワカ、
エソイネワカ、
ピッフムアヌプネ、
ピッフムアヌプネ。
ござあみの上手な者がござを編んでいると家の外からでもおもり石の音が聞こえるものだよ。
うん、僕ね最近ねこれやったんですよね。ござあみというか、ござは編まなかったですけど、アットシからべてアットシオリを織るための機械なんですよね。旗織り機ですけど、それを作る工程でねこの機械を使うと、
はい、
石をねこうカタンカランカランってやっぱりねいい音する感じなんですよね。
あ、その、う
ん、 おもり石のことです。
先にこうついているおもり石、
ね、
そうですね。
糸を縛り付けてるって言いますかね。これはどういう石ですか？
細長いこうまん丸い石だとやっぱりあの縛れないんで、ちょっと細長めになっている、片手で持てるぐらいの大きさのちょっと小さめの石ですよね。でもなんだろう、うん、
まあ、その
なんていうか10センチいかないぐらいの長方形の石をこう紐で縛ってこう綺麗に並んでるんですよ。
米粒のでかいやつみたいなね。なんていうんですか、涙マーク型みたいなね、
みたいなの。私の母も私が小さい頃やっていたなっていう記憶があります
よ、
ね、
うん、でこれやっぱりね、カランカランっていうようなね、その石と石が当たるんですよね。で、うん、このね、言葉からこう連想できるのは昔のコタンですからね。昔の村で小さいはかやぶきの家でこう音が聞こえると、中からカタンカタンカタンカタンって音がしてたら、ああ中でこの一定性の仕事してるんだなっていうのがね、分かるっていうことを書かれてるんでしょうね。これ
なるほど、また上手な人だとそれが心地よく聞こえていたんでしょうね、うん、
またリズムよく続くんでしょうね、僕やってる間はね、しょっちゅうこう縛りも甘いっていうかね、あの石が落ちちゃったりするんですね。ガタガタ、あーって言ってる前にこうだいぶ元に戻さなきゃいけなくなったりとかね。
じゃあきっと外から聞こえてても、ああの人はまだまだだなっていうのが聞こえちゃうんですね、うん、
その熟練度もね、その音で分かったんでしょうね。
でも今はやっぱりあまりやられないですよね、ゴザ編みって。
そうですよね、
高いんですかね、原材料とか。
あ、ゴザ編みの材料は何ですか？
ガマ。
そうです、ガマ、日本語で言ったらガマですね。シキナとかってアイヌ語で言いますけど、沼とかね、そういうところにこう生えてて、あのガマってわかります、フランクフロートみたいなね、ガマの方がなる、あれの茎を使うんですよね。茎をちょっと裂いて、カビないように乾燥させてて、それでねこう編み込んでいくと。
私も小さい頃その多分裂くのとか手伝ったりしてましたね。
すごいぬめりとか出てますよ、あれをこう洗ったりしてね。
単語に行きたいと思います。
はい、
いてせ、いてせ、
ござあみ、ござあみをする。
えやしかい、えやしかい、
何々が上手。
ぺ、ぺ、
もの。
ころ、ころ、
何々すると。
えそいね、えそいね、
外で。
わ、わ、
何々から。
か、か、
何々でも。小石。
ふん、ふん、
音。
あ、あ、
人が、人は、人の。
ぬ、ぬ、
何々を聞く。
ぷ、ぷ、
もの。
これは小さいぷですね。ね、ね、
何々である。
今回の言葉のポイントはありますか？
はい、そうですね、その重り石ってなってるピッですね、小石とこの単語のところでは訳してますけど、これがですね、まあ普通は日本語にないような発音ですから、カタカナで書いてるやつはピン、小さい、ツーと書いてる。これピッ、フン、アヌ、口を閉じて終わるピの音っていうのが、ね、あるって感じです。ここをですね練習してみますよ。ピッ、フン、アヌ、
ピッ、フン、アヌ。
じゃあねまで言ってみますよ。ピッ、フン、アヌ、ね。
ピッ、フン、アヌ、ね。
はい、よくできました。
このピはペットボトルのとかのペット、
あ、そうですね、
ペットボトルとかの
ペットボトルの
と言わない音って感じですね、うん、ペッ
ペッ。すごい今回発音が、はい、ここの一文難しいですね、
アイヌ語独特の発音がいろいろと詰まった一文ですね。
そうですね、
そうですね、はい、今日のコラムです。ピッ、小石。ピッとは小石のことですが、少し細長いものを瓦などから集めてきて、糸を巻きつけ、いてせに、ござ編み機を使って、とま、ござや、さらに、背負い袋などを編むときに使います。このピッを一段ごと、前、後ろ、前、後ろと移動させることで編み込んでいきます。このときに移動させた石と元からぶら下がっている隣の石がぶつかって音が出ます。昔のコタンは静かでしょうから、ござ編みが上手な人が仕事をするときに出すピッの音は、小気味よく心地よいリズムをコタンに響かせたのでしょう。大昔のござはもちろん残っていませんが、このピッが12世紀の遺跡からまとまって複数出土しています。 このことはその当時からすでに同じ方法でトマやサラニプ作りが行われてきたものを示すものです。
うん、
私このトマが、
うん、
トマがアイヌ語だっていうのを最近まで知らなかったんですよね。なんかあの大学に入って博物館でトマを見てトマがトマっていう日本語だと思ってたんで、
あ、それほどもう浸透してるというかもう生活の言葉の一つだったんですね、このゴザイコールトマという言葉が。
です、そう言われてみれば、あ、ゴザっていう日本語があるなあ、トマはアイヌ語かとなったなと思います。大学本当今年の春ですね、それ気づきました。
そこまでも体の一部だったんですね言葉が。
はい、そうだったんですよね、父の解説で、ね、
何です、そういうのまあちょいちょいあるみたいですもんね。
じゃあ本当に自然にあのアイヌ語が使われている、
ね、使えてるけど どこまでがアイヌ語でね、どこまでが日本語かっていうのはね、分からない部分がちょっと、うん、ありますね。
使ってらっしゃる方々もね、
まあ、気にしないで使ってますね、だから基本、ね、全国どこでもね、あの使ってるもんだと思ってたらそうじゃなかったみたいなね。
そういうのがアイヌ語でもすごい、ニブタニではあって、でトマがずっとアイヌ語だと私は思ってました。あ、違う、日本語だと思ってました、今日はこのスタジオにニブタニからニブタニイタ、ニブタニアットシを持ってきています。
これがアットシ織りになるんでしょうか。
そうです、そちらです。
いや、とってもこう柔らかい木の繊維で折ったものなんですけれども、ね、うん、あの麻のようでもあるんですけど、それよりももっときめ細やかで柔らかくてしなやかですよね。でこれで滑らかな、
うん、服とかで着てればね、もっともっと柔らかくなる、うん、な
るよね、うん、あと色もすごいなんか和む色というか、すごい全部その草木染めで色もすごい柔らかい色が出て、
柔らかい色が。
でこのニブタニアットシとニブタニータというのは北海道で初めての伝統工芸品に指定されたもので、何年前ですか、2013
年前です。
あ、5年前それからすごいやっぱり注文とかも
そうですね
あるみたいですね。
そしてもう一つお持ちいただいたのが板ですね。
板です、お盆ですね、
はい、
すごいかっこいいですよね。
綺麗な、ね、うん、彫刻が彫られています。
模様にも名前が付けられているんですよね。
へー、
でなんか私が一番好きなのがこのラムラムノカって言って、
ええ、
あの魚の鱗みたいに鱗彫りとも言われるんですけど、
すごく細かい作業ですね。
そうなんです。でもこれすごい、私もすごい下手くそなんですけど、小さい頃からこれを彫るのが大好きで、綺麗にこう鱗ができていたらすごい嬉しいというか、
気持ちいいですね。
気持ちいいです。この左右対称のところとかも全部すごいかっこいいですよね。
かっこいいですね。
あのニブタニの工芸館行けばね、売ったりもしてますし、
うん、
ぜひねお求めいただければと思いますね。
ぜひこういったの伝統工芸品に触れて、またアイヌ文化に触れていただきたいなと思います。
それでは今週はここまでです。来週はレッスン33、28から32までの復習を皆さんで勉強していきましょう。
アイヌ語ラジオ講座では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お二人への質問もでも OK ですよ。メールアドレスは ainu@stv.jp です。まやさん、けんじさん、やいらいけでありがとうございました。
やいらいけで
パクのね、今週はここまでです。スユヌカランロー、またお会いしましょう。
スユヌカランロー。